それでは引用箇所を拝読します。新約聖書277ページ、ローマ書8章の32節から39節までです。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と見て認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。それではベック兄弟お願いいたします。
今の兄弟の証を聞きながら思いました。すなわちイエス様は本当に素晴らしい比喩なくお方である。兄弟は、地上は我々にとって祝福となったということができたのです。清水啓司にとっておそらく一番大きなショックだったなのではないかと思います。けども忘れられない祝福となり、永遠にわたってそのためにも感謝するようになるなのではないかと思います。今の読みました箇所も、もう喜びと確信に満たされている箇所です。我々は聖書を知らなくても、この読まれました箇所だけ自分のものとすれば十分なのではないでしょうか。パウロは、私はこう確信しています。思い込んでしまったなのではない、納得させられ思っているなのではない、動かすことのできない確信をパウロは持っていたのです。私はこう確信しています。死も命も見つかいも権利あるものも云々と書いてあります。一番先に書かれているのは死なんです。人間だったらおそらく逆に書くじゃないか。死は一番最後に書くでしょう。パウロは死という言葉をまず書く、記したのです。結局、初めから死は終わりではない。私の知るようになった主イエスは死を克服してくださったお方です。だからもう不安から心配から恐れから解放されている。解放されたパウロは、死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。 まあ、主イエス・キリストと神の愛とはもちろん一つなんです。神の愛とは一つの気持ちなのではなく、イエス様を通してこそ神の愛そのものは明らかにされたのです。パウロはこの愛によって、まあ、克服され、圧倒され、変えられたのです。パウロはイエス様を知る前に聖書学者でした。尊敬された人格者でしたけれども、もちろん救われていなかったのです。聖書の知識を得ることによって、人間は救われ得ない。けど、私も愛されてると言える人は幸せなのではないでしょうか。ここで座っている岩崎宏次兄は、まあ、アメリカで証ししたとき、次のように言ったのです。皆さん、私はイエス・キリストを十字架につけた男です。意味は、私の過ち、わがままはちっぽけなものではなかったよ。そのためにイエス様は死ななければならなかった。けど、イエス様はそれを強制されてしたのではなく、自発的に喜んでしてくださった。私は一挙がダメであっても、私は愛されてる。まあ、イエス様とは本当に神の愛の現れそのものです。まあ、午前中も、三人の兄弟姉妹、昨日の午後も三人の兄弟姉妹のために納骨式があったんです。まあ、その時やっぱり、イエス様のことを紹介することができるのはもう本当に嬉しくしょうがない。私は蘇るであり命です。私を信ずる者は死んでも生きる。死んでから始まる。初代教会の人々、もちろんパウロもそうなんです。何を言ったかと言いますと、我々にとって生きることはキリスト。死ぬことも損ではなく益です。私たちはいつも心強いので、そしてむしろ肉体を離れて、主の身元にいる方が良いと思っています。死ぬこと、すなわちこの世から去ることとは、ある人々にとって最も恐ろしい事実でしょう。我々にとって最高の望みであります。キリストと共になることとは、まあどういうことであるか誰もわからない。けども、人間の言葉で絶対に言い表さないほどの栄光であります。パウロは、私は今から何を経験していても、主イエス・キリストにある神の愛から私を引き離すことはできない。もう安全です。聖書の中でよく確信するという表現が出てきます。まあ日本語の聖書の場合はよく知るという言葉しか出てこない。ちょっと残念なんです。言語を見るといつもね、確信する。動かすことのできない確信がある。そういう表現で使われています。ですから、まあ、現代人だけではなく、聖書の中でも、知識を持つことは大切だよ、と言っているのです。もちろん現代人の多くは、いわゆる、まあ、頭の知識しか考えていません。一定の学校教育を終わっていなければ、まあ、一つの職場を見つけることは非常に難しい。まあ、将来はもっと難しくなるかもしれない。東大出たとしても仕事がない。ということを必ず経験する時代が来ます。聖書も、やっぱり知識は大切だよ、と言っているのです。けども、頭の知識じゃない。誠の知識。であります。 結局パウロのような確信を持つことこそが大切です。私は確信してる、死も私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。まことの知識を持つと心配から解放されます。この確信の与えられるものとは言うまでもなく聖書です。人間はいろいろなことを約束したとしても、もしかすると騙される可能性もあります。御言葉に頼ると安全です。マタイでの24章の35節にイエス様は次のように言われました。この天地は滅ぼされます。まあ、いつになるかちょっとわからない。まあ、この地球は少なくともまだ千年間持つと聖書ははっきり言っているのですけども、いつかこの地球だけではなく今の天も滅ぼされるとイエス様は言われました。この天地は滅ぼされます。しかし私の言葉は決して滅びることはありません。決してない。だからこの御言葉に頼ると安全です。ペトロというイエス様の弟子の一人は当時自分の信仰のゆえに迫害された人々に何と書いたかと言いますと、結局御言葉にだけ頼りなさいよと。ペトロ第一の手紙1章23節と25節を見ると次のように書かれています。416ページです。ペトロ第一の手紙1章の23節と25節です。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。主の言葉はとこしえに変わることがない。まあ、イエス様と同じようにペトロは主の言葉は永遠なるものです。変わらない。主なる神はお語りになられたのです。そしてこの神の御言葉を我々は聖書の中に持っているのです。ですから聖書とは人間に与えられている最も素晴らしい宝物そのものです。どうして主はお語りになったのでしょうか。頭の知識を与えるためじゃなくて、まことの知識、動かすことのできない確信を与えるためです。我々は何を知るべきなのでしょうか。まあ、三つのことをどうしても知るべきなのではないかと思います。第一番目は、主イエス様は今日も生きておられ私たちのようなものを愛していてくださるということです。ある子供に聞いたことがあります。あんたイエスも信じるでしょ。大好きと答えられた。どうして大好きの。死ねないから。いい答えだと思ったんです。結局イエス様は、私は確かに死にました。人間の罪滅ぼしのために私は犠牲になった。しかし私はいつまでも生きておる、いつまでも生きておられる方に頼ることができるなのは素晴らしい特権なのではないでしょうか。 確かに私たちは今この目でイエス様を見ること。